しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、続けていくことですね、試行錯誤の上で見つかるものがあるというわけで、ちょっと抽象化してますけど、YouTube 動画アップみたいなところでの気づきですね。細かく言うと、音、マイクの音に関して、やっとなんかこういい感じにボリュームが増えたよって、でもその話はなんかしてたかもしれませんが、改めて、まとめ気づきを共有したいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、YouTube で少し、話を、してるんですが、その YouTube 動画での気づきということで、やってるのはですね、別に大したことはなくて、Web SIM AI というのを毎日のように使ってます。アプリとかゲームとかは自由に作ってるんですけど、それやっていく中で、そういうプロトタイピング自体で、まさに仕事くりですよね。仕事作れるかみたいなことを、念頭にしてたんですが、今は基本的に Web SIM の、制作実況みたいな感じでやらせてもらってます。で、始めたのがですね、いつだったかな、ちょっと見ながらですが、ですね、始めたのが11月ですね。結構経ってますね。半年経ったってことですか。6月11月、そうですね、半年経ってますね。もう半年経ってましたね。気づけば週に1回なんで、本数は全然ですし、今も YouTube、登録者数は今、1人っていうのは増えたって言いましたけど、今なんと2人です。ありがたい。で、そうやってね、地道に小さくやってるんですけど、全然それは良くて、で、そこでですね、音の問題がありましたと。で、音っていうのは何かっていうと、今このしごくりラジオポッドキャスト、スタンド FM を一応メインにしてます。スポティファイとかでも配信してるんで、よかったら、そちらで登録もできますので、気になる方はしてみてください。で、それはいいんですけど、音はこれスタンド FM で多分修正がかかるというか、編集がかかるというか、要はアプリ側での音、あと iPhone のマイクが結構いいんじゃないかなと思ってまして、だから音って全然問題になってないかなと思います。全然聞けるしっていう感じですね。ノイズとか入ってないんじゃないかなと思います。たまに聞いたりしますけどね、大きな音があったら聞こえちゃうとかありますが、基本的にね、入ってないかなと思います。で、それは周りの環境が静かってことはあるんですが、それ以前にマイクがいいんじゃないかと。で、YouTube の方はですね、僕の方はその違うマイクを使ってます。これはですね、ソニーの、PC 用マイクみたいなやつで、コンデンサーマイクってやつで、いわゆる周囲の環境の音を全部拾いますっていうようなやつですね。いわゆる指向性がないっていう、カラオケとかのね、縦長のマイクあるじゃないですか。ああいうのでは、あれって前の音とか上の音とか、その方向が決まってたりすると思うんで、厳密には決まってなくて、上部のマイク部分から、に近いところを拾うって感じですよね。で、それも方向が決まってたり、一方向決まってたりするのもあるけど、僕が使ってるやつは全方位から拾いがちだと。だからマイク近づけて、喋ってるのは、意味がないわけじゃないんですけど、ノイズがね、入るんですよね。で、収録するツールの課題もあるような気がしますね。音が、入っちゃうという。そうなんですよ。で、いろいろやりまして、結論的には、まずその工程としては簡単に言うと、音を取って、動画にしなきゃいけないんですけど、動画ソフトを出してきて、で、それでですね、動画は MFA か。そうですね、間違ってたすみません。動画形式になってて、そこからオーディオの音だけね、抜き取って、それをオーディオ編集ですね。音声ファイル編集ソフトにかけて、ノイズを減らして、で、ノーマライズっていうですね、音量を上げて、で、さらにそのノイズ除去をまたさらにして、で、さらにですね、もうちょっと音を多くする、増幅がいいかどうか置いといて、したり、すると。 で最後にまたそのね、動画作成ファイルに戻してクリアになったやつを、さらにボリュームを上げると。でやるとなんとかあのいい感じに聞けました。でここまで、半年じゃないけど週1回ずつなんかいろいろ試行錯誤してって、で当然あのそのやり方をずっと最初からやったわけじゃなくて、最初のやつってもうしょうがないですけど音小さいんですよね。やっぱりね、音が小さくてそのなんて言うんだろうな、まあ音圧が低いというのか、ちょっとそこはねあの理解が追いついてないんですけど、まあ要は、YouTube を見た時に自分でね確認の時に見た時にあれ音小さいなと。で他のそのね YouTube 上げてる人のことって声ってもっとはっきり大きいし、そのボリューム変えてないから、例えばどんな感じかっていうとですね、YouTube 側の音量をまず最大にしてて、最大にしてるんだけどさらに、まあ、PC 側のねとか、ものの音を上げてやっと聞けるか、もしくは上がってない感じしますね。だから音が音量が上がらないってことはもう元々のところの音量が、音量っていうか音圧っていうんですかね、分かんないですけど、塊がないのかなみたいなイメージですね。固まった濃いやつがないからいくら上げようとしても上がっていかなくて、で、PC 側のですね音量を上げると問題があるのは、そんなに他のものって、音量を上げなくていいんですよね。イレギュラーなんですよ、ね、で上げることで何が起きるかっていうと、他の音がもううるさすぎて、まあ要は、自分の動画を聞くためだけに上げるってことになるんです。これはまあ良くないなみたいな、ことを思いまして、ちょっとね改良をしてったって感じですね。でやっとその改良が実ったというかね、よくなったみたいな話になります。はい、まあ、なんで、なんだろうな、まあ、YouTube やられる方がねこれ聞いてるか分かりませんけど、もしやるとハマるのがその自分の音ですね、自分の声を入れたいならその声がですね意外に小さいってことに、まあインターネットと検索するとですね、やっぱいろんな個人の方が上げてて小さくなりますよねみたいな、だよねっていう思いながら調べたんですけど、まああのマイクを変えるとかもありますが、多分マイクを変えてもそこまで劇的に変わらないなって読んで、まあ今ねあのそこまでねこだわりたいということはなくて、手元にあるのでやりたかったんで、まあ、ひとまず今聞ける音量にはなったんで、一旦これで回してみて、それでもう何か不足があったり、手間だったら、変えていきたいなと思います。ちなみにその音声ファイルでの、いわゆるエフェクトというか加工ですねは、ノイズの低減というかノイズを、ね、減らすのは毎回手作業は必要なんですけど、まあとはいってカチカチってクリックする感じなんですけど、そうじゃないそのノーマライズとか違う処理はマクロの登録ってことで、要はマクロ化ですね、要はプログラム化ってことですね、自動化ができるみたいな、まさにその機能が、欲しくなってきたわけですけど、でそれも最初知ってても全然使えないと思いますね。要はなんか最適解みたいなんでこうやったらいいよみたいなのってやった人だからこそできるものであって、それを何だろうな、否定はしないですよね。それをやりたい人もいるんだけど、そんな最短の道のりってないなってことを、まあ、改めて思ったんですよ。まあ、どういうことかっていうと、じゃあそのね、5ヶ月、まあ、5ヶ月かかったわけじゃないんだけど、なんか週に1回ずつやって、1ヶ月、なんだっけ、4回やって、まあ、20回とか、もしくは24回とか、配信をしてて、YouTube 撮って動画撮ってて、そこで気づいてたものをやってるんで、そのまあ絶対それに対して24回やってやっとできたわけじゃもちろんないんだけど、その手前のところでそれやりながらどんどん問題に気づいてって、それを解消する、まあ要は音の問題、声の問題っていうのをやったり、まあそれこそ本当にアイキャッチとかも確かにこれではまあさすがに映えなさすぎるよなと、と言ってもあまりにその釣りのタイトルすぎても微妙だしなとか、まあいろいろ思いながら、まあ、自分なりに試行錯誤して楽しんでるんですけど、そういうところのまあ、時間大事ですね。時間があって試行錯誤してきて、で、まあ、さっきのねその音声ファイル編集ソフトのねそのマクロの意味ですよね、あるんだみたいなとか、あとは全然違う人の記事で書いてて驚いたんですけど、その 今使っているその編集ソフトのその、DB っていうのがあるんですが、その DB って DBFS っていうものであって、確かね、0デシベルが最大みたいな感じなんですよね。デシベルじゃないです、ごめんなさい、 0dB が最大値感じなんですね。つまり0を超えると音割れする。でもこれはいわゆるデシベルっていう音の単位、音量みたいなやつあるじゃないですか。なんかあの工事現場の音がなんか40デシベルだとか、ああいうやつですけど、あれのものとは全然違うというか、あれはね、なんか0とかって音ないやつじゃないですか。だから基準値が全然違うし、それはデシベルとは違いますよと書かれてて、そうなのみたいなね、そういうところから全然その辺も知らなかったなんて気づけなくて、画面の見方すら分かってなかったっていう、まあレベルなんですけど、まあ、そういうのを気づくと、気づいて初めて、あ、そういうことだったんだってなりますよね。これがまさに学びかなと思います。でここでですね、その最適解とかやり方をお伝えしてい、くのも、まあ、ありなんですけど、まあ、全然その音声って向いてないなって思いますし、まあ、動画がいいとかまた置いといて、テキストとかね、あって、それで学んでいくこともいいんだけど、ここで言いたいのは、その学ぶ材料が不要ではないんだけなくて、僕も学んでますから、それを元に、学べるよね、自分が気づいて、あ、そうなんだ、理解がして、その血肉になるというか、糧となるというか、あ、自分の中にその染み込んだ、まあ、いわゆる体得得得ってやつですけど、あ、そういうことなんだねっていう納得するような感覚ってやっってこないと、自分がその YouTube 動画上げたり苦労してなんかやらないと、困らないと得られなくないですか。リスナーのあなたはいかがでしょうかと。なんかそのあたり、学びってやっぱ困るとか、なんか苦労しろってことじゃないんですよ。苦労、わざわざ苦労しなきゃいけないわけじゃないんだけど、でも何かしらそういう刺激というか、困ったがないとやらなくないですか。で今回はその YouTube で動画を上げて、音がマイクが、かもしれないんだけど、マイクの原因だけじゃないなっていう、マイクが原因なことがほとんどなんだけど、まあ、マイクを変えたら良くなるかもしれないけど、もっとできることあるんじゃないっていうのが、まあ僕の仮説でありやり方だったんですけど、まあそれをやってったらなんとかできた、音もね、なんかそのノイズが入っていることはまあほぼなくなりましたし、聞けるし、音量も一定になったし、それに伴って、動画自体もまあ最初の頃は全然改善されてったし、なんかその音のばらつきとかですね、標準化みたいなものも、まあ、ある程度していったってことなんですよね。でもこれって最初からいきなりできなくて、まあ本当にできる人はプロでやってますよね、お金もらってやりますけど、まあ、素人がやっていくには、まあ、一個ずつやるしかなくて、まあ、そのイントロからメインから、アウトロっていうかエンディングからっていうところで構成はしてるんですけど、そういうのを一個一個こだわっていったら、まあ、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。なのと、いきなりやろうすると、うわ、動画作り大変だってなってやらなくなるんですよね。っていうのがもう僕には分かってたんで、基本的にプロトタイプですよね。要はプロトタイピングっていう概念が僕の中であるので、まさにそんな感覚でやってるんですけど、どんなことも。まず形にしてみて、やってみて、それで、まあ、最初はまあクオリティは低いし、まあ、今もそれ高いとは思ってないんですけど、少しずつ上げていったらいいんじゃないっていうね。で、もしそれが全く上がらなかったら、それ成長しないってだけなんで、あ、学びとか、その、入れてないなと。まあ、あとアイデアも話もありますよね。そのより見てもらう人に楽しんでもらうアイディアが増えていかない、ないってことは、それはある種変わってないのかもしれないけど、なんか変化がないじゃないですか。うん、で、このポッドキャストも変化を多分入れていかないと、まあ飽きちゃいますよね。なんかずっと同じこと言ってんなみたいになりますし、まあその同じこと言ってるのがいいっていう人もいれば、ここはもう、自分にとって、まあリスナーをね、置いてきぼりすることはないんですけど、まず自分にとってこれだよねっていうことを、まあ、出していかないと、自分が面白いってポイントがなければ続けられないですからね。そこをですね、まあ、見極めてやっていこうっていうようなことが、まあ、アイデアを入れる、そのね、動画だったり配信コンテンツに入れる、もしくは学んだことをそこに反映させていくっていうことで、まあメタ的ですけどね、このポッドキャストだとこういうの、ありましたよっていうのを共有してるんで、それがなければ、まあ、出せないっていう、状況に追い込んでいる感じです、うん、追い込んでやってるって感じじゃないですけど、まあそんな感じでやってるかなと思います。 はい、というわけで、まあそのまあ、AI を使って学ぶとかっていうのはすごい興味ありますし、そんな話をね、一回投げかけた気がしますけど、結局それで最適解とかそれ AI じゃなくてもこうやってやるよいいよって言われたのってやりますってことなんですよね。で やろうとしてもそのノウハウが濃すぎて結局自分がやれているレベルに合わなかったりするとできないんですよね。だからなんか他のいい方法って意外にできなくて、自分がまず困るというか、やってみて自分はこれをこうやってみたんだけどこうだったからできなかったよねって明確じゃないですか、具体的に。そうしたら他のところを見て、じゃあこうやってやってたらいいかなって自分で考えて試してやっていくっていうところになるかなと思いました。でその時も真似っていうよりも、じゃあこういうことが言えるんかなってことを、まあ、自分で本当に手を動かして試行錯誤しないと身につかないよなっていう話ですね。でこれで身につける必要性がなかったら、何て言うの、誰かにやらせるというか誰かに任せたりとか、まあ、お金で解決するってのもありますけど、まあ、そういうのができる人は全然やればいいし、まあ、そこまでお金かけたくないなら自分でやるっていうのも全然方法だよなって改めて思いました。というわけで今回ですね、その、動画のネタですね、動画 YouTube 上げる時の音声ですね、音に関してのその試行錯誤ですね、聞ける音量にするっていう、まあ、要は動画の質ってことになりますが、質を上げるための、ノウハウというよりもコツ、学び方のコツですね、を、話してみました。なんか学ぶっていうとなんかその見てインプットするっていう思いがちですけど、インプットは、大事ですよね。大事なんだけど、それで終わらずに自分で問題気づいたり、その自分で問題があるからそのインプットで調べたりして、でそこからさらに気づいて試す、で試してそのズレがあるから修正する、まあその繰り返しなんですよね。でそれが面白いかどうか問題が あるんですけど、まあ僕は全然面白くやれたっていうのがあります。でこの時の、まあ、いわゆる目標設定、まあだいぶ前に話をしたその為末大さんの熟達論みたいなところでも書いてあったんですが、その反応の大きさですよね。まさにこれで YouTube 動画上げてうまくいくかないってところで、うまくいったっていうのもあれば、うまくいかなかったってのもあるときに、反応が大きすぎると結局うまくいかないタイミングで反応が大きいのでやめちゃうっていうパターンというかね、ことが書かれてて、反応の大きさですよね。いやそれはあるなと思って、だからなんかやってものすごく感動したとかうまくいったってことが強すぎると、逆ですね、マイナスのそのうまくいかないときも強いんですよ。だからそこまで、毎回 その試行錯誤に、劇的なものを加えてこうとしないのが、まあ、僕は作戦としては学びの作戦としてはあり有効だなと思います。つまりその学びって急に得てガンガンプラスになってなんか V 字回復だとかそういうものじゃないんですね、そもそもね、性質として。だからすぐ何か得て何かやろうっていう、そのなんだろうな、変えていこうとか自分のなんかそのいきなり変えようっていうのは、その時点でまあ悪臭っていうか、まあ悪い手かなとも思いました、改めてね。だからこそ地道にやるとか学ぶっていうのは地味に少しずつやるってことなんで、まあだからいきなりできないんです。だから少しずつぜひやってくださいっていうのを、学びを楽しむっていうのの、まあ醍醐味かな、少しずつやっていくのが醍醐味かなと改めて思いました。リスナーの歌の学びの仕方どんな感じでしょうか。ぜひ、なんかヒントになれば幸いです。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。